ただいまより2020年7月19日第三主日礼拝第一礼拝を始めます。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文2、詩2編。講読文2詩二編。いかなればもろもろの国人は騒ぎ立ち、地のもろもろの王は立ち構え、お皿は共に測り、我らその枷をこぼち、天に座する者笑いたまわん、かくて主は憤りをもて物言い、しかれども我我が王を、我御言の理を述べん、主我にのたまえり、我に求めよ、さらば何時にもろもろの国を譲りとして与え、何時黒金の杖を持て彼らを打ち破り、されば何時らもろもろの王よ、里かれ、 恐れをもて主に仕え、子に口つけせよ。その憤りは速やかに燃ゆべければなり、聖書を拝読いたします。今朝の聖書箇所はヤコブの手紙5章19節から20節、新約聖書の427ページの最後のところです。ヤコブの手紙5章19節、私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を真理へ連れ戻すならば、罪人を迷いの道から連れ戻す人は、その罪人の魂を死から救い出し、多くの罪を負うことになると知るべきです。ここまでです。お祈りを捧げます。御在天の父なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美申し上げます。今朝あなたのお招きにより自宅礼拝を守っておられる皆様と、御堂に集い得た皆様と、心を一つにして礼拝をお捧げできます恵みを深く感謝いたします。たどりました7日の旅路を振り返りますとき、どこでどれだけあなたの御言葉を恐れ敬い、それに従う祈りの生活を過ごせましたことか。疲れを言い訳にし、忙しさを口実にして、その務めを怠ったことを見舞いに恥じるものです。神様、どうか私たちを憐れみ、その罪を許してくださいますようにお願いいたします。今私たちは新型コロナウイルスの感染者が増え続ける中で、感染拡大の防止策と経済活動の維持の両立を図ることの難しさに不安を抱えて暮らしております。基本に帰って正しく恐れることが大切と教えられても、なお戸惑いを覚えるものです。このように思いがけない事態が連続して起こりますと、私たちはすぐに心も足元も揺らいでしまいますが、こんな時も神様、あなたがお作りになった世界にあなたが与えてくださる祝福に変わりはなく、主イエス様が今も生きて働いていてくださることに変わりがないことを、今こそはっきり思い起こして歩むものとならせてください。懸命に職務に当たってくださっている医療従事者の方々を励まし、お支えください。またこの7月は豪雨による痛ましい被害が九州をはじめとして次々に発生し、尊い命が奪われ、家屋が流され、田畑が水没し、道路が寸断されてしまいました。愛する家族を失った方々には、どうか深いお慰めを、避難所で生活なさっている方々、生活再建に立ち上がろうとなさっている方々、ボランティアに駆けつけてくださっている方々の上に励ましとお支えがありますようにとお祈りいたします。特に被災地の主にある教会の上にどうぞ祝福がありますように。すぐる12日には延期されていた教会総会をたくさんの出席者を与えられて開催し、今年度の歩みを正式にスタートすることができましたことを心より感謝申し上げます。越谷教会が御言葉に心を開き、祈りを共にし、福音の喜びを述べ伝えていく技に力を一つにしていく教会として歩めますよう、一人一人を整えてください。幼稚園、教会学校の技を祝し、先生方の賜物を祝して豊かにお持ちください。子どもたちの健康と安全をどうかお守りください。病床にある方々、辛さや不安の中で過ごしておられる方々、またお身内の看病や介護に労しておられる方々に、常に主共にいまして 励ましとお支えをいただけますようにお願いいたします。石橋先生、棚橋先生、鈴木先生のお働きを祝し、ご健康をどうぞお守りください。これより御言葉をいただきます。このコロナウイルスのただ中にふさわしく、ヤコブ書が与えられて、その御言葉に導かれ、励まされてまいりましたことを深く感謝いたします。今日がヤコブ書最後のメッセージとなりました。お名残惜しいような気さえいたします。語られます石橋先生を聖霊が強めてくださいますように。聞く私たち謙遜なものとなって、主の御言葉を正しく受け取るものとならせてください。そして大きな喜びと希望を見出して家路に着くことができますように。感謝と願い、自宅礼拝の皆様、御堂に集う皆様、それぞれのお心の内のお祈りに添えて、尊きイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌66番。一信条を唱和いたします。信仰告白一信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、魂を死から救い出す、石橋秀夫牧師です。
新型コロナウイルスの感染の試練の中で、ヤコブの手紙を学んでまいりましたが、今日が最後となります。宗教改革シェルターは、ヤコブの手紙をわらの書と言いました。価値がないと嫌ったわけであります。そしてエルターは聖典からヤコブの手紙を外そうといたしました。ルターは聖書を翻訳して一般の信徒たちが読めるように ルター訳聖書を出していくわけであります。そしてルターによって、御言葉が聞かれ、そして、説教が中心となる、説教運動がなされて、プロテスタントの礼拝の中心に、説教がある、そのような教会に作り上げられていくわけであります。そのルターが、ヤコブ書、ヤコブの手紙を藁の書と呼ぶわけであります。信仰のみによって罪人が義とされる、そのことが記されていない。ヤコブ書にはキリストが記されていないと言って、ヤコブ書を嫌ったわけであります。しかしさすがにルターといえども、聖書の聖典からヤコブの手紙を外すことができなかったのであります。新型ウイルス感染の試練、その苦難の中で、ヤコブ書私は学んできたわけであります。ヤコブ書は行動書簡、行動書簡というふうに言われます。行動的ということは普遍的なという意味があります。ヤコブ書には普遍的な教えが記されていく、教会が整えられていく、教会が作られていく、そのための普遍的な教えがヤコブ書には記されていく。行動書簡の最初にヤコブの手紙が記されていくわけであります。この意味は大変大きいのであります。私たちはヤコブ書の学び、コロナウイルス感染の広がりの中でヤコブ書を学ぶことによって、試練の中で喜びに満たされる御言葉の力を知らされていったのであります。今日の礼拝では19節と20節を学ぶのであります。ヤコブの手紙の最後の御言葉であります。ヤコブの手紙の最後の言葉は、聖書の研究者たちを戸惑わせてきたのであります。非常に中途半端な終わり方をしているということにおいて、聖書の研究者たちを悩ましてきた、それがヤコブの手紙であります。手紙でありますから最後の言葉重要であります。ヘブル人の手紙、これはヤコブ書の手紙の最初の前のところのヘブル人の手紙では、最後はあなた方のすべての指導者たち、またすべての聖なる者たちによろしく、イタリア出身の人たちがあなた方によろしく言っています、恵みがあなた方一同ともにあるようにと、ヘブライ書の最後のところでは記されていくわけであります。次はペテロの手紙であります。ヤコブの手紙の次はペテロの手紙を学びたい、続いて行動書簡を学びたい、教会をどう整えていくかということをこの手紙で学びたい、ということで、次はペテロの手紙を学びたいと思っています。そのペテロの手紙の最後の言葉は愛の口づけによって互いに挨拶を交わしなさい、キリストと結ばれているあなた方一同に平和があるように、このような挨拶の言葉で、祝福の言葉で終わっているわけであります。しかしヤコブの手紙の最後は中途半端であります。挨拶も祝福を祈る言葉も記されていないのであります。しかし注目させられることがあります。聖書の言葉を指し示して終わっている、このことに私は大変注目させられたわけであります。さすが役場らしいとも思ったのであります。ヤコブの手紙で強調されてきたことは御言葉であります。真理の言葉であります。真理の言葉を聞いて生きること、生きて行うこと、 このことがヤコブ書で強調されてきたことであります。真理の言葉、福音を聞いて信じて従う、そして生きる、そして行う、聞いて生き行うことが強調されてきたのがヤコブ書であります。そのヤコブ書の最後の言葉が挨拶や祝福の言葉ではなくて聖書の言葉を指し示して終わっている、このことに大変注目させられるわけであります。さすがヤコブだと思わせられる終わり方をしている、そんなふうに私は思って感動をさせられているのであります。19節と20節を見ていただきますと、私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を真理へ連れ戻すならば、罪人を迷いの道から連れ戻す人は、その罪人の魂を死から救い出し、多くの罪を負うことになると知るべきです。こんなふうに最後の言葉が記されるわけであります。この御言葉によって、私たちが信ずる神はどういう神であるかということが示されているわけであります。私たちの信ずる神はどういう神であるかというこの2行の中に、2節の中に示されているわけであります。真理から迷い出たものをどこまでも探し続ける神の愛、この神の愛が示されるのであります。ヤコブの手紙の一章で真理について語っています。ヤコブ書一章の示す真理とは福音であることを学んできたのであります。福音であります。キリストの十字架と復活、これが福音であることが示されていたのであります。キリストは強く語られているわけであります。主イエスキリストの命の冠を受けて約束された神の国に招き入れられている。そこに私の喜びがある。どのような苦難の中にあっても復活の命の冠をいただいて神の約束された国を受け継ぐものになっていく、そのところに私の魂の安らぎあり喜びがあるということが語られてきたわけであります。教会の信仰は復活信仰、復活を信じる信仰であります。先週タンポポ組の野口涼子先生のお話を聞いたわけであります。聞きましたよね。今から言うことが本当かどうかうなずいて示していただきたいんですが、3歳児クラスタンポポ組に来てくださいと言われまして、タンポポ組に行ったのであります。越谷教会は、越谷教会の付属幼稚園、日曜日は教科学校でありますが、ホールに 今週の御言葉が掲げられます。きれいな習字の字で掲げられていますが、あやこ先生が書き続けています。私が他にも習字で書いてほしいと言ったら断固拒否されますが、あのホールの字だけはずっと書き続けてくれているのはあやこ先生の字であります。そして1週間この御言葉で越谷幼稚園の保育が支えられていく、ということで掲げられています。そして各クラスにはその聖書の箇所、今週の聖書の箇所が開けられていて、そして子どもたちはクラスで、それを見つめながら活動しているわけであります。タンポポ組に来てくださいというので、参りましたら、タンポポ組にはイエス様が祈っている絵が掲げられていて、聖書の箇所が開けられていて、百合の花が飾ってありました。タンポポの子どもたちはそれを見つめながら生活をしているわけであります。そしてワイちゃんの話をしてくださったわけであります。この後タンポポ組に行って 6月生まれの Y ちゃんっていうか名前がすぐ分かります。あのビデオで全国に、見る方がいるかもしれませんが、名前は申し上げられませんが、Y子ちゃん、祈るイエス様の絵を見て、イエス様で神様でしょと言ったそうです。イエス様で神様でしょ、この言葉にも驚きました。イエス様はどうして私を守ってくれるのと問うたそうであります。Y ちゃんが大好きで愛しているからだよと涼子先生は言ったということですが、それでいいでしょうかね。うなずいていますから。Y ちゃんが大好きで愛してくれるからだよと涼子先生は答えたそうであります。次の言葉に驚かされました。私はお医者さんになって死んだ人を生き返らせるのと言ったそうであります。この言葉に驚かされたのであります。私はお医者さんになって死んだ人を生き返らせる。イエス様の十字架の死を、そして復活を礼拝で聞かされて、そして死ぬことの悲しさ、そしてよみがえる、そのことの、喜び。一番悲しいことは死ぬことであり、一番嬉しいことは復活すること、よみがえること。そのことを一生懸命頭で考えて、そして、私はお医者さんになって死んだ人を生き返らせるのといったこの言葉に驚かされたわけであります。3歳児クラス、一番小さいクラス、6月に誕生日を迎えましたので今4歳であります。一番小さな子どもたちがイエス様を見つめながらこんな風にいろんなことを思い巡らして語っている、このようなことを初めて聞きました。子どもたちは見つめているんだな、聞いているんだな、そこで大切なことを読み取ってんだなということを感じて感動したのであります。死から栄光の冠をいただいて約束の国、復活の世界へ、神の永遠の命の世界に招かれる喜び、これが訳母書によって語られたことであります。今日の聖書19節でこの真理から目を入れる者がいてと記されています。19節、あなた方の中で真理から目を入れた者がいてと語られるわけであります。古代教会から現在まで教会の重要な課題が示されています。真理から迷い出る者がいるという痛みを教会を地に持ちながらその歴史を重ねてきたのであります。真理から迷い出るということは、神が招いた群れ、すなわち教会から離れていくというそのような痛み、そういう人々がいる、信仰者がいる、一種の時代にもそれが教会の大きな悩みであることが示されていくわけであります。古代社会において教会から離れるということは偶像礼拝者になるということであります。宗教なしには生きていけない社会でありますから、教会から離れるということは偶像礼拝者となってしまう、それがどれほどの罪であるか指摘されていくわけであります。そしてまた同時に、偶像礼拝、それは旧約聖書の時代から信仰共同体であるイスラエルの大きな痛みであったことが示されてきているわけであります。この罪のゆえに神の裁きを受ける、このことが重ねて警告され、実際に神の裁きの中に苦しむ時代があるわけであります。神は裁く神であります。しかしまた同時に裁いと、あと救い上げる神でもあります。このことが非常に重要であります。旧約聖書の神は罪の民を裁きながら罪を許し、私に立ち返れと繰り返し叫び続ける また罪の中にいる民をあがなって招いて再び自分の交わりの中にと愛に燃える神であることが示されるわけであります。お手元の資料に記してありますが、イザヤ書44章の22節に、私はあなたの背きを雲のように罪の霧のように引き払った、私に立ち返れ、私はあなたをあがなったと旧約聖書に記されているわけであります。あがなう神、愛に燃える神が示されていくわけであります。そして新約聖書においては、迷った羊を、群れから離れた羊をどこまでも探し回る羊飼いの話が記されていくわけであります。ルカ福音書の15章の4節から7節を見ていただきたいと思います。138ページであります。4節を見ていただきたいと思います。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないであろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあると、このように記されているわけであります。見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰るわけであります。羊飼いは担いで家に帰る。そして友達や近所の人々を呼んで、見失った羊を見つけましたと、見つけました、一緒に喜んでくださいと、それがどれほどの大きな喜びであるか、そして何よりも大きな喜びが天にあると示されているわけであります。迷って罪の中に滅びるものがあってはならないのであります。ですから、どこまでも探し求め招き続ける神の愛が、この一匹の羊をどこまでも探し求める羊飼いによって示されているのであります。二十節のヤコブ書に戻って見ていただきますと、罪人を迷いの道から連れ戻す人は、その罪人の魂を死から救い出し、多くの罪を負うことになると知るべきです。これがヤコブ書の最後の言葉であります。罪人となって神様から裁かれて永遠に滅びるものとなってはならないのであります。体も魂も死んでしまうということがあってはならない、滅び去ってしまうことがあってはならない。そして教会の使命が示されるわけであります。教会の使命は、この迷った羊を連れ戻すために祈ること、そしてまたそのために力を合わせ合うこと、それが教会の使命ではないかと示されてくるわけであります。教会はこの神の愛が満ちているところ、多くの罪を負うことになる、この最後の多くの罪を負うことになるというこの言葉は、箴言の10章の12節の B、2行目の引用であります。 信玄の10章の12節の B、 そこには愛は全ての罪を覆う、このように記されているわけであります。主イエス・キリストの十字架の御業こそ、この真理の言葉こそが、この愛こそが、その全ての罪を覆うと教えられていくわけであります。互いに不平を言わぬことです。5章の9節に記された御言葉であります。不平や不満が教会の交わりを壊していくわけであります。しかしながら愛は全ての罪を覆う、この愛が満ちている教会がヤコブの主題、この愛に満ちた教会となっていくことがヤコブの強い、ヤコブ書の主題として示されていくわけであります。この愛こそが教会を整え、教会を作っていく力であることが示されていくわけであります。ヤコブの手紙の1章2節を思い起こすわけであります。いろいろな試練が自然に出会うときは、この上ない喜びと思いなさいというこの御言葉を持ってヤコブ書の学びが始まったわけであります。と同時に新型コロナウイルス感染症の拡大の試練の中で、このコロナへの恐れが膨らむ中で、ヤコブ書2章1節の2節の言葉が私の大きな慰めとなり希望として響き渡ったわけであります。いろいろな試練に出会うときは、この上ない喜びと思いなさい。ヤコブの手紙で御言葉を信じ、御言葉に生きること、そして御言葉を行いなさい、そうすれば御言葉の力を受けて神の愛に満たされて、苦難の中に喜びが満たされる。私たちはヤコブ書の学びを続けることによって、そのことを深く教えられたのであります。そしてヤコブは一つの御言葉を指し示して書き終えるわけであります。ヤコブの時代の聖書は旧約聖書であります。したがって聖書の言葉、旧約聖書の言葉一つを指し示して、ヤコブは、ヤコブ書は終わるわけであります。箴言10章12節の B、 愛は全ての罪を覆う、ヤコブ書の手紙の主題がこの一つの言葉によって指し示されている。この一つの御言葉を指し示すことによってヤコブ書が終わっている。まさにヤコブ書の主題が示されてヤコブ書は終わる、そのことに深い感動を覚えさせられているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉に教えてくださり感謝いたします。ヤコブ書を通して、ヤコブの手紙を通して主が私に語り続けてくださったことを心から感謝いたします。福音、それは真理の言葉であり、この真理の言葉を聞いて生きて行うことによって、あなた方は慰められる、喜びで満たされる。この最初に示された御言葉が、私は今アーメンと言って感謝と感動を持ってこの学びを終えることができました。生きて主が私たちに語り聞かせてくださったこと、語ってくださったこと、心 心から感謝をいたします。愛はすべての罪を負う、この愛が満ちた越谷教会として私たちの教会を整え続けることができますように、どうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌66、失礼しました、賛美歌260番の A。捧げいたしましょう。正英540番、続いて祝祷をいただきます。
言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じていたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。
主イエス様の御名を通して御前にお伝え